第11章自己収容優しさと難しさセルフカルチャーファシリティーズ&ディフィカルティーズ。人は誰しも2種類の教育を受ける。一つは他人から受けるもの、そしてより重要なもう一つの教育は自ら行うものである。ギボン、イギリスの歴史家。困難にあって意気粗相し、嵐にあって膝を屈する者は何も得られない。困難に立ち向かい嵐を乗り越える者だけが成功を手にする。ジョン・ハンター、スコットランドの外科医、解剖医。賢く意欲的な者は果敢に立ち向かい困難をその手で克服する。怠惰で愚かな者は危難を一目見るなり震え上がり、できることさえできなくしてしまう。ニコラス・ロー、イギリスの詩人。自らの意志で健全に学び、健全に体を鍛える。最高の教育とは人が自ら行う教育であるとウォルター・スコットは言う。外科医のベンジャミン・ブロディはこの言葉を気に入っており、自分は専門分野の知識を自力で仕入れているのだと自慢していた。しかしこれはブロディだけの専売特許でなく、文学や科学、芸術の分野で名を成した人なら誰にも当てはまることだ。学校や大学で受ける教育はほんの手始めに過ぎず、その第一の目的は精神を鍛え、自ら努力して勉強する習慣を身につけさせる点にある。他人から教えられたものは、自分で懸命に努力して学んだものほどは身につかない。苦労して手に入れた知識だけが、自分の血となり肉となり、財産となる。自ら学んだことの方が鮮明な印象となって心に残り、単に外から与えられた知識よりも深く脳裏に刻まれるからである。自己収容はまた、人の力を引き出し、その能力を伸ばしてくれる。問題を一つ解決すると、次の問題を解決するのがたやすくなり、それを繰り返していくことで、知識は能力へと高められていく。自ら能動的に頭と体を働かせることが重要なのだ。どんなに良い学校に入ろうと、どんなに良い書物や優れた教師と巡り合おうと、どんなに大量の知識を詰め込もうと、こうした自己収容の姿勢が不要になることは決してない。いつの時代でも、優れた教師は自己収容の重要性を認め、生徒たちが自ら能動的に知識を吸収するよう導いてきた。耳から聞いて学ぶ授業よりも、頭や体を動かして習得する訓練に重きを置き、与えられた課題に生徒たちが自発的に取り組むように促す。その方が断片的な知識を一方通行的に生徒に教えるよりも、はるかに効果のある教育となる。ラグビー校の校長を務めた教育者トーマス・アーノルドの教育方針も、まさにそういうものだった。彼は人に頼るのではなく、自らの手で学び取ることの大切さを生徒に説いた。そして自らは、ただ生徒を導き、刺激し、励ます役回りに徹した。彼は言う。子供は南の島にでも送り込んで、自ら額に汗して毎日の糧を稼がせた方が良い。せっかくオックスフォード大学に入れても、恵まれた機会を生かそうともせずに、遊び回ってばかりいる生活をさせるくらいなら。またこんなことも言っている。